皆様こんにちは。広報長くて2月号をお届けいたします。このところ氷点下の日が1週間以上続くなど大変寒い毎日ですが、皆様お変わりありませんか。今月の表紙は1月14日に西小学校で行われた消防出初め式の模様です。キッズ消防団の行進から始まる式典の後、来場者が参加して体験できるイベントが開催されました。写真は真っ青な空の下、レスキュー体験のブースで子どもたちが一生懸命消防士さながらの綱渡りをしているところが写されています。次のページは写真で見る長くて、タイトルは大人としての一歩とあります。1月8日の成人の日に新成人を祝う式典が文化の家で行われ、新成人410人が参加しました。8人の新成人自らが実行委員として新成人へのインタビューやサラ会などを企画しました。実行委員長の高木玲香さんは、自分の意思で選択肢を作り出し、自らが正しいと信じる道に従って主体的に選択を行っていく人生を今日から歩みますと決意を述べました。では2月の特集であります長久手市学生まちづくり甲子園、こちらの記事を読みます。学生たちの思いやアイデアの詰まった発表を聞きに来ませんか。長久手市では現在、今後のまちづくりの指針となる総合計画、愛称は長久手未来図と言います。これを市民の皆さんと共に作っているところです。その一環として、長久手市の次世代を担う学生たちに、学生ならではの視点でまちづくりのアイデアを考えていただきました。この度、そのアイデアの発表会を長久手市学生まちづくり甲子園と題して開催するので、ぜひお越しください。時は2月10日土曜日、10時から12時まで。場所は福祉の家2階集会室となっています。この甲子園に出場するチーム6チームを紹介いたします。まず発表順で参ります。1番目はチーム名長っぴーず。プロフィールは長久手高校1年生有志チーム。テーマ、自然に触れることを通して優しい人を作る。意気込み、グループ力と元気の良さでは他の追随を許しません。よろしくお願いします。2番目チーム名英徳高校生徒会チーム。プロフィール、英徳高校の生徒会のメンバーで構成されているチームです。テーマは若者が長久手の自然の魅力を広めていく。意気込みは長久手の自然を生かすため、若者もできる取り組みを提案します。3番チーム名ニュアスボーイズ。プロフィールは名古屋学芸大学デザイン学科の仲良し2人組。テーマは多種多様な知識を持つ学生が自分たちの特技を生かせる場を作る。意気込みは長久手市をより豊かな町へ、私たちが必ず実現してみせます。発表順番4番チーム名英徳高校ボランティア部。プロフィールは英徳高校のボランティア部のメンバーで構成されたチームです。テーマ、人と人とのつながりを強め交流を盛んにし、みんなが安心して暮らせる長久手にする。意気込みは世代がつながる場を提案します。優勝を目指して頑張ります。5番目チーム名ベイビー。プロフィールは 愛知淑徳大学子ども福祉学科、子どもたちが大好きなメンバーです。テーマは、すべての子どもたちが愛され、愛することができるようにする。意気込みは、このような機会は初めてで緊張していますが、たくさんの方々に私たちの思いを届けられるよう愛を込めて一世一杯頑張ります。発表順最後の6番目、チーム名チームドナベ。プロフィールは、学生団体のドナベネットインアイツのメンバーです。テーマは、長久手市の学生が地域へつながりの輪を広げていく。意気込みは、食でつながる、つなげるをテーマに、長久手市を盛り上げたいです。以上の6団体でした。これらの問い合わせ先は、経営企画課56-0600までお願いいたします。次に、一斉防災訓練を振り返ってと大見出しがあります。11月19日に実施した市内一斉防災訓練、その振り返りとして、各小学校の取り組みの様子を紹介するとともに、各小学校区の自治会連合会長、区長、まちづくり協議会長の皆さんにコメントをいただきましたので、ご紹介いたします。最初に、長久手小学校自治会連合会、田中徹会長からです。今回は訓練だったので、あらかじめ予告がありましたが、自然災害はいつやってくるか分かりません。私たちの住む地域では、大きな地震や災害等を経験していませんが、市内一斉防災訓練を通じて、地震の危険性を再認識し、実際に地震が発生したら自分はどのように行動するかについて、ご家庭でよく話し合ってください。また、訓練内容や皆様からいただいたご意見を検証し、今後の防災訓練や防災活動に生かしていきます。次は、西小学校まちづくり協議会、吉田貢次会長。西小学校区の防災訓練を振り返って、今後の訓練内容を実際の災害時に役立つ訓練内容に変更する必要があると思います。まずは、校区内の要支援者380名に9名の民生委員、1人42名の安否確認を行うことは難しく、補助員がそれぞれの地区に5名以上が必要です。また、火災における初期消火のため、40ミリ消火栓の取り扱いができる人を組織化するなど、他の災害に対して住民で一丸となって対応できるようにすることが、今後必要になってくるのではないかと考えています。東小学校北熊区、近藤和光区長。平成29年度、長久手市市内一斉防災訓練に参加して、長久手市は海や大きな河川もなく、大災害が起こりにくい立地ですが、過去の大地震から70年余り経っていることを思えば、当時にも今までに経験したことがないほどの大地震がいつ来てもおかしくないと思われます。今年の東小学校区の一般参加は非常に少なく、大勢の住民の方に参加していただく工夫がもっと必要ではないかと思いました。北小学校自治会連合会、細谷健一会長。本年は、ここ数年を超える多くの方に参加していただきました。アレルギーなどに対応した炊き出し訓練、高層マンションが停電したことを想定した訓練など、実践に即した訓練を行いました。なお、市内のモデルとして、緊急時に支援が必要な方を対象に、一部地区で安否確認訓練を新たな方法で行いましたが、課題が複数ありましたので、 今後この問題解消に向けた取り組みを行う必要を強く感じました。南小学校自治会連合会中村俊夫会長。南小学校区自治会連合会では実際に発災した時のことを想定した訓練を行いました。まず一時避難場所に全員集合し、黄色いタオルを使った安否確認を自治会員と民生委員で行い、自主防災倉庫内の資機材を確認し、参加人数の集計を行いました。その後、南小学校で愛知県立大学の外国人にも理解できる優しい日本語を使ったゲーム、愛知医科大学の健康チェック訓練、自治会連合会の防災用品展示などを行い、充実した訓練となりました。最後に市ヶ洞小学校です。自治会連合会新谷匠会長。参加者が大幅に増えたのは住民の防災意識の高まりと学校防災の取り組み紹介によるところが大きいです。地域の大学団体は毎年趣向を凝らし、参加者が体験できる笛作りなど楽しみながら防災を学べる訓練でした。また炊き出し訓練では食物アレルギーを持つ子どもでも食べることのできる豚汁が好評でした。来年は中高生が避難所運営に関わることができるような訓練にしていきたいです。
次は市民の力を生かすまちづくりの取り組みについてです。市民一人一人の役割と居場所のある町を目指して、各分野で市民の皆さんの力を生かしたまちづくりを進めようと様々な取り組みを進めています。多くの取り組みがある中で、これまでに取り上げていない取り組みや新しい取り組みなどを中心にご紹介いたします。各担当課の取り組みですが、まず最初に立つ瀬があるかでは、まちづくり協議会、これは地域が主体性を持って地域特有の課題に取り組むことができる地域コミュニティを構築するため、自治会のほか地域に根ざした子ども会やシニアクラブ、民生委員、企業、NPO、各種活動団体等をネットワーク化したまちづくり協議会の設立に向けた準備を進めています。立つ瀬があるかのもう一つの取り組みは地域共生ステーションです。これはフラット小屋、小屋と小屋を引っ掛けたものですが、一人一人が主人公をコンセプトにした新しい地域づくりのための場です。誰もが気軽に集まり語らい、地域のことを地域で考え、地域で独自の取り組みを行っていくための拠点を目指しています。次に政策秘書課では、市民主体の計画づくりとして、市民の皆さんが町に関心を持ち、そこに集まった方たちと知り合い、つながりを作るきっかけを作るため、どんな町に住み続けたいか、子どもたちに残したい長久手はどんな町かという、誰もが関心を持って話し合えるテーマである各種計画づくりに参加いただきます。また多くの市民の皆さんに参加いただき、意見を交わすことでより多くの人が納得できる計画づくりを目指します。次は長寿化です。どこでも生き生き運動教室、いつまでも地域で生き生きと暮らしていただくために、高齢者が集まる場所に月1回無料で運動講師を派遣しています。12月末までで62団体延べ2648人が参加し、地域に介護予防のための運動が広がっています。もう一つの長寿化の取り組みは、 ワンコインサービスです。在宅の高齢者が抱える電球の取り替えや庭の草取りなどの日常のちょっとした困りごとを、おおむね60歳以上の市民が有償ボランティアとしてお手伝いする事業です。有償ボランティアの登録は71人に増加し、383件のサービス実績があります。平成29年4月から12月までです。引き続き利用者や有償ボランティアの拡大を図っていきます。次は福祉施策課からです。生活支援サポーター養成研修。自身のちょっとした空き時間などを利用して、地域の高齢者などのちょっとした困りごとへのお手伝いをしていただき、住み慣れた町で自分らしく安心して暮らしていけるよう、地域全体で支え合える町を目指すことを目的とした研修を行っています。平成29年12月までで延べ62人の修了者がいます。今後も随時研修を開催する予定です。福祉施策課からもう一つ、スマイルポイントです。元気な高齢者をはじめ、誰もが年齢にかかわらず住み慣れた町で自分らしく暮らし続けるよう、市民活動を推進し、地域社会へのさらなる参加を促すことを願いとし、平成28年4月から事業を開始しました。現在市内34事業所での奉仕活動や、長久手市が主催する48事業の行事等への協力に対してポイントが付与されています。また平成29年1月から対象活動が広がり、市民団体が自主的に実施する奉仕活動も対象となっています。次は子育て支援課です。保育園お助け隊、児童館お助け隊、公立保育所および児童館で地域交流事業、保育園お助け隊と児童館お助け隊を実施しています。登録いただいた人には、保育園児童館の環境整備や活動のサポートなど、ちょっとした困りごとを助けてもらっています。その活動を通じて、地域の居場所づくりや園児児童との世代間交流を図るなど、身近な地域で子育てを支え合う環境づくりの推進を目的としています。次は経営企画課の幸せ実感広めたい。町の暮らしを知り、もっと住みやすく幸せな町にするための目標を挙げた長久手幸せの物差しを、平成28年度に長久手市と共同して作りました。次は行政課、平和行政です。平成26年9月30日に、比較平和都市宣言を行ったことをきっかけに、比較平和都市にふさわしい取り組みを進めています。平成28年5月31日に設置した、長久手市平和事業推進委員会が主体となり、戦争の悲惨さや平和の尊さを次世代に伝承していけるよう、啓発、祭事等を行っています。次に達成があるか、大学連携提案助成金についてです。本市長久手市の活性化に向けて、市内4大学、愛知県立芸術大学、愛知淑徳大学、愛知医科大学、愛知県立大学および行政が連携し、地域の課題の解決及び地域の魅力の向上を図るとともに、学生の成長を目的として、市の施策に対し提案事業を募集し、その事業に取り組む大学を対象に助成事業を行いました。次は文化の家からです。空手市ガーナキッズダンス隊。市民から募集した歌詞に、長久手高校出身の音楽家コパが曲をつけて 完成した長くて応援ソングの中で最も人気の高いクーテシガーナ。この曲とダンスで市民を盛り上げようと、平成29年3月にキッズダンス隊を結成しました。長くて応援ソング広め隊と一緒に、長くて市民祭りや森コロパーク夏祭り等に参加し、地域活動を盛り上げています。もう一つ、文化の家から住民企画支援事業主催コンサート。文化の家が定める住民企画支援事業実施要項に基づき、市民によるクラブ組織主催コンサート事業クラブが公演の実施を目的に自発的に結成され、主催事業として事業申請を行い、文化の家運営委員会にて承認され、11月30日に上演しました。そして美しい長久手を守るために、環境課では市内全域 IN クリーンで掃除活動を行うことにより、地域での市民同士のつながり、絆を深め、ポイ捨てをさせない清潔で快適な地域づくりを目的として実施しています。緑の推進課では里山運動、平成28年に策定した長久手市里山プランにおいて、希望の森構想エリアに位置づけされている区域で、里山整備を業者ではなく市民活動団体等へ委託し、地域に密着した里山整備を市と地域住民が一体となって推進しています。もう一つ、緑の推進課、かなれ川緑地。平成26年度からかなれ川緑地の一部の草刈りを業者に委託せず、地域に密着した草刈り作業を長久手市と地域住民が一体となって推進するとともに、緑地利用の促進を目指し、地域住民団体に草刈りをお願いしています。もう一つ、緑の推進課、公園。公園の愛護会を中心に、市民が互いに協力し合い、公園樹木の落ち葉回収を行っています。また回収した落ち葉を堆肥として再利用するための堆肥枠を原屋敷公園と後ろ山公園に設置し、継続的な活動に取り組んでいきます。次に、生涯学習課、入ヶ池公園。市民を中心とした入ヶ池公園管理のボランティア団体緑化プロジェクトは、市と共同して入ヶ池公園内の表土流出を防ぐための木質チップ散布や樹木の枯れ枝や幹の剪定、伐採、入ヶ池公園の環境保全活動を行っています。生涯学習課のもう一つです。古戦場公園、色金山歴史公園。平成26年度から古戦場公園と色金山歴史公園のトイレの掃除を掃除業者に委託せず、月4回市民に有償で依頼しています。また色金山歴史公園に関しては、公園内の知恵の遊び場の除草、低い木の剪定など維持管理を近隣の市民団体色金クラブに委託しています。その他にも様々な取り組みに市民の皆さんの力をお借りしています。引き続き皆さんのご協力をお願いいたします。ページが変わります。今年も確定申告の時期が来ました。確定申告等は自分で正しく作成して早めに提出しましょう。所得税及び復興特別所得税の確定申告、贈与税の申告書の提出期限、納付期限は3月15日木曜日。個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告の提出期限、納付期限は4月2日月曜日です。 確定申告が不要でも、市民税、県民税の申告が必要な場合があります。詳しくは税務課、電話 560-608 までお問い合わせください。確定申告の会場が今年はイオンモール長久手で行われます。税理士による無料相談があります。対象は事業所得や不動産所得などがある方、株、土地、建物などの譲渡所得や贈与税の申告がある人は受付できませんので、こういう方は電気文化会館の方へお越しください。場所はイオンモール長久手4階、イオンホール B。2月16日金曜日から2月28日水曜日、土日を除きます。受付時間は午前9時から午後3時まで。早めに締め切る場合があります。申告時間は午前9時30分から午後4時まで、12時から午後1時までは受付のみとなります。次は市職員による受付です。対象は申告書 A。これは給与、雑所得、これは年金を含みますが、あと配当、一時所得を申告書 A で使用して申告できる人のことを言います。場所はイオンモール長久手4階、イオンホール B。2月16日金曜日から3月9日金曜日まで。これも土日は除きます。受付時間は午前9時から午後3時まで。申告時間は午前9時30分から午後4時まで。12時から午後1時までは受付のみとなります。補足ですが、申告書への集受員の押印はできません。申告期間中、市役所税務課窓口では、確定申告に関する相談を受け付けていません。税務署にお問い合わせください。会場は大変混雑しますので、長時間お待ちいただくことがあります。番号札を配りし、番号順にお呼びします。来場者が多数の場合は人数を制限し、受付時間内であっても早めに締め切る場合があります。午前中に受付をしても、来場者多数の場合は案内が午後になりますのでご了承ください。イオンモール長久手の駐車料金は、最初の4時間は無料です。以後30分ごと200円となっています。次に、所得税の確定申告をしなければならない人。これは事業所得、不動産所得、一時所得、生命保険の満期金などがある場合です。あと、給与所得がある場合、年金所得がある場合、譲渡所得がある場合です。これらの方々は、所得税の確定申告をしなければなりません。なお、確定申告に持参するものですが、申告内容により異なりますので、不明な場合は、昭和税務署へお問い合わせください。電話 052-881-8171。 次に、申告をすれば所得税が戻ることがある人です。多額な医療費を支払った人、災害や盗難にあった人、特定団体、国や地方公共団体、社会福祉法人などへの寄付金を支払った人、平成29年に中途退職し年末調整が済んでいない人、住宅ローンなどで住宅を新築購入や増改築をした人です。次に、医療費控除は変わります。医療費の明細書、添付が義務化されます。平成29年分の確定申告から 領収書の提出の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。次にセルフメディケーション税制が創設されます。セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用になりますので、この特例の適用を受ける場合は従来の医療費控除を合わせて受けることができません。確定申告についての多くの質問については税務課560-608または昭和税務署052-881-8171までお願いいたします。